知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では早速なんですが、まずは一般書から紹介していただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか。
はい、一般書は電柱鳥類学です。
電柱鳥類学、なんとも不思議なタイトルですね、はい、電柱って道路に立っているあの電柱の鳥類学、
は
い、鳥ですね、はい、これこういう学問があるんですかね。
あの著者の方の作られた言葉になります。
そうなんですね、はい、まあ、確かにね、電柱、電線に鳥はいっぱい止まってますけれどもね、
はい、私たちも日常の風景となってると思うんですけども、はい、あの著者の方はあのスズメやカラスなど都市に暮らす鳥を研究されている方で、はい、その中から電柱に止まっている鳥について特にあの注目をされているようで、この本を書かれたようです。
なんだか目の付けどころがとても面白いなと感じますね、はいはい、これ著者の方はどういった方なんですか。
三上治さんとおっしゃいまして、はい、今は北海道の方でこういった研究をされている方のようです。
そうなんですね、はい、これ中には内容はどんなものなのかものすごく気になるんですけれど、
はい、
どういうことが書かれているのか少し紹介していただけますか。
はい、あの著者の方がおっしゃるには、あの電柱というのはあの日本にでの街中で張り巡らされるようになって、あの150年ぐらいだそうなんですね。でこの後はいずれその電線も地中化で消えてなくなるかもしれないとなると、仮にその地中化されるのが150年後としたら、電線に鳥が止まっているのが見られるのが約200年という、本当に長い歴史から考えると本当に一瞬だから、あの見ておかないと損ですよっていうことをちょっと熱く語られてもいるんですけども、
その考え方も面白いですね、はい、確かに、まあ、あの電線、はい、電柱地中化されればそこに止まる鳥っていうのはいなくなりますもんね。
そうですよね。で、で私たちは日常なので、あ、また止まってるなとか、はい、今日たくさん止まってるなとかっていうのは思うかもしれないんですけども、はい、この方はじゃあ鳥の種類によって電線のどこに止まることが多いのかなとか、どんな種類がよく止まっているのかなっていうのも、研究をされてます。
そうなんですか、
はい、
こう思い浮かべると、はい、この辺りだとやっぱりカラスがずらっとたくさん並んでいて、ちょっと真っ黒で、ね、不気味だなって思うような眺めだとか、はい、あとはスズメが可愛く止まっていたりだとか、
はい、
そんな感じなんですが、それを止まってる場所も何かこう理由があったりするんですか、
はい、そうですね、やはりちょっとカラスだとちょっとこの辺に止まっていることが多い、スズメだとこの辺っていうのがちょっと分かったりもするんですけども、なかなかやっぱりその研究も大変みたいで、はい、じゃあなぜ止まっているのかなっていうのもちょっと考えられてるんですけど、それはまだまだちょっと研究中という感じですね。
そうなんですねこれ一冊読まれてどうでした、はい、
あのまずその鳥のこともなんですけど、はい、そもそも電柱とか電線って何だろうっていうお話もありまして、あのとても2つともすごく興味深くてですね、読んだ後にやっぱりちょっと電線をちょっと見上げてみたりとか、そういうことがあったので、その身近なことを改めてこう考えたり見直すっていう一つのきっかけにもなるのかなとちょっと思いました。
そうですよね、こうなかなか普段ね、はい、電柱や電線を見たり、またどういう鳥が止まってるのかなってじっと観察をするっていうのは、 ないですもんね、はい、のんびりお散歩をしながら。でもなかなか電柱は見ないですもんねでもそこでこういうことを研究されている方がいるんだなというのがもうまず何より興味深いですね、はい、ぜひねこれ興味を持たれた方きっとたくさんいらっしゃると思うので、
はい
ね、手に取って読んでいただきたいなと思います。じゃあ今度は児童書の紹介をしていただきましょうか。岡本さん、今月はどんな本紹介していただけますか。
はい、児童書はようこそ新しい友達という絵本です。
はい、今その本を持ってきてくださっていまして、
はい、
表紙を見ますとうさぎだとか、あとはこれは何、この鳥はアヒルなのかな。
そうですね、カモっていう風に中には出てきます、
ね、いろんな動物がいてこうにぎやかで、
はい、
カラフルな、そんな表紙見てるだけで楽しい気分になりますね。
はい、そうですね、動物さんたちがとっても可愛らしい本です。
そうですね、これはどんな本なんでしょうか。
はい、内容はある日ウサギが卵を見つけるんですが、
ええ、
その卵から初めて見る不思議な生き物が生まれるっていうお話 で他の動物たちのお友達みんな集まって、うん、この子一体誰なのっていう風に進んでいくお話です。
もうその卵から生まれてくるっていうだけでもね、なんだかワクワクしてきますよね、
はい、
これずっと一冊読んでいかがでしたか。
そうですね、なんだか雰囲気が、あの絵がとっても可愛らしくて、
そうですね、
あの動物の描写も、の洋服を着ていてなんかちょっと可愛らしさがあるんですけれど、毛の様子とか動物の手や足の様子とか尻尾の様子とかすごく実写的で、絵を見ているだけでも楽しいですし、なんか雰囲気があったかい、
そうですね、
大らかな感じがある、
そんな温かみが伝わる本ですね、うん、これはどういった方が書かれている本なんでしょうか。
はい、作者がリチャード・スキャリーさんというアメリカの方なんですが、
はい、
ちょっとこの本には詳しく説明がなかったのですが、どうも、アメリカの、児童文学作家さんでたくさん絵本も書かれている方なんですね、で、ちょっと説明があったのが、日本でもスキャリーおじさんとしてシリーズが人気な本っていうのがあったので、ちょっとその本の中の紹介から見てみたんですが、
有名な方なんですね。
そうですね、スキャリーおじさんのシリーズっていうので出ているところの説明では、1946年から絵本の作家として制作は始められていて、もう世界中で何百冊と翻訳をされていて、ロングセラーとしてファンが多いっていう風に紹介されてますね。
そうなんですね、はい、じゃあもうまさに私の世代の、ね、もう子供の頃に手に取っていた本ですね。もしかしたら見ていたのかもしれないなというお父さんお母さんもね、
そうですね、
いらっしゃるかもしれないですね、
はい、そのスキャリーおじさんのシリーズで見ていたお父さんお母さんたちが、
はい、
今回今日紹介した本は、初版がアメリカで1953年に出ているものなんですが、翻訳版として昨年の12月に新たに出版されたものですので。
そうなんですね、
はい、ぜひこの作者さんを知ってた方もぜひ注目していただけるかなと思います。
そうですね、もうこの絵の温かみ、もうこういったものはやっぱりね、実際に見ていただくのが一番ですからね。
そうですね、
これお話ってどんな風に展開されていくんですか。ちょっとだけ教えてもらえますか。
はい、そうですね、この子は実はカモノハシくんなんですね。
あ、卵から生まれた子は、
はい、で、面白いのが、みんなの体の毛と尻尾はビーバーに似ているとか、くちばし水かきはカモにそっくりだとか、みんなどこかが自分に似ているっていうところが可愛らしくって、最後はカモノハシくんも自身も、周りのみんなも喜ぶような展開が待っています。
いいですね、このあったかい気持ちで読めそうですね、
はい、
はい。こちらもぜひ皆さんにはね、今やはりお家にいる時間も長いかと思いますので、ぜひ読んでいただきたいなと思います。今回は一般書が電柱鳥類学、著者が三上治さん、出版が岩波書店、そして児童書がようこそ新しい友達、作がリチャード・スキャリー、出版が光学社ですね。 この2冊を紹介していただきました。今回も中央図書館の大脇さん、岡本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人にお話しいただいた本を読もうよについては、広報一宮2月号27ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-722343、0586-722343です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは小中学生を持つ保護者のための家庭教育セミナーのお知らせです。ポジティブ心理学から考える子育てと子どもの強みと題してお話しいただきます。講師は杉山女学園大学講師の川島和明さんです。日時は3月20日祝日午前10時から11時30分会場は微細障害学習センター講堂です。対象は市内在住の小中学生の保護者です。定員は30人で、申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは2月26日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、0586-857074です。続いては国民年金保険料をまとめて前払いすると割引が受けられますのお知らせです。国民年金保険料は2年分、1年分、半年分をまとめて支払うことにより割引を受けることができ、口座振替の方が現金払いやクレジットカード払いより割引額が多くなります。口座振替で毎月納付する場合も翌月ではなくその月に引き落とす手続きをすれば割引が受けられます。希望する方は一宮年金事務所や引き落としを希望する金融機関でお申し込みください。申し込み用紙は本庁舎保険年金課、微細庁舎窓口課、木曽川庁舎総務窓口課、出張所でも配布しています。なお令和3年度分または3年度分4年度分をまとめて支払う場合は2月中にお申し込みください。詳しくは一宮年金事務所へお尋ねください。一宮年金事務所の電話番号は0586-451418、0586-451418です。お問い合わせは保険年金課、電話番号0586-289014、0586-289014です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
この番組は
一宮市の提供でお送りしました。